長年寺テレフォン法話です。親鸞上人の伝記を最初に表したのは本願寺三代目の覚如上人です。本願寺上人親鸞伝念と言い、親鸞上人の業績を数段にまとめて記された言葉書きの部分と、それに相応する図絵からなる絵巻物として成立しています。それが流布される過程で絵と言葉書きが別々になり、図絵のみのものを御絵伝と言い、文章のみのものを御伝承と呼ぶようになりました。現在でも信州寺院では法恩公の折に本堂夜間に軸物の御絵伝をかけ、御伝承を読み上げる風習になっています。毎年法恩公において御伝承を読み上げながら、私はこの文章には覚如上人の強い思いが込められていることを感じます。親鸞上人をことさらに尊い人であると飾り立てる姿勢は、現代人にとっては受け入れにくい部分もあるのではないかと思われます。覚如上人の時代、真宗教団は上人の直弟子たちを中心に教えに基づいて組織された複数の教団によって成り立っていました。親鸞上人大谷廟所の留守式であった覚如上人は、それらの教団を廟所を中心に統合していきたいとの強い願いを持っていました。すなわち本願寺上人親鸞伝念は、上人の血脈を重んじる理想に基づいて著述し制作されたものであるのです。覚如上人は親鸞上人をより美化することに心を尽くしているのです。その流麗な文章は読んでいて心地よく、法恩公での御伝承の拝読の習慣も永遠と受け継がれてきた大切な真宗文化であると思います。ただしその内容を理解しようとするときには、客観的に読むことが必要であろうかと思います。吸い込まれるように物語に引き込まれてしまうのも一つの読み方ではありますが、一歩下がり取り上げられているそれぞれの出来事について、現代ではどのように理解されているかを知ることも大切です。歴史学者のように史実を追求しながら読むことまではしなくても良いとは思いますが、他の人はどのように考えているのかを知ることも必要なことと思います。例えば五木寛之さんは小説親鸞の中でどのように取り上げていただろうかなどと考えながら読むのも一興だと思います。また1月から始まる五木寛之さんの親鸞激動編を読むときにも、御伝承ではどうだったかなと比べながら読むのも面白いと思います。日本の中世において偉大な宗教家であり思想家であった親鸞上人、その考え方やその時代背景などについてイメージが大きく広がっていくことと思います。また親しみも深まることと思います。次の法話テープの交換は1月1日です。